皆さんこんにちは。アラサー女子のための企業副業をサポートしているカレンです。この番組では大した取り柄も自信もない会社員 OL だった私が副業を始めて8ヶ月でフリーランスになり、時間も場所もとらわれない自由な生活を実現するために役立った考え方や日々の気づきについて配信しています。皆さんおはようございます。いかがお過ごしでしょうか。今日でなんと11月の30日最後の日となりまして、明日から12月になりますね。2022年最後の月を迎えますけれども、早いね本当にね。でですね、ちょうど狙ってないんですけど、めちゃくちゃキリのいいことにですね、明日の12月1日がちょうどこの私のポッドキャストのエピソードの200回目になるんです。すごくないね。何がすごいって、200回もやれること、やれたこと、自分がね。私はね、本当にね、継続がずっと課題だったんですね。学生の頃から。で、毎年毎年、書き初めにね、1月1日元旦に私書き初めしてたんですよ。自分なりに書き初めって言っても、なんちゃってですよ。筆ペンで、書いてたんですよ。そこに私がもう継続がいつもできなさすぎて、飽き性で三日坊主すぎて、もう継続っていうことを毎年書いてたんですよ。まあ、それが本当に夢のようですね。こんな一つのことを、2年以上も続けられたことって本当になくって、なんかブログ始めてはもう3日でやめ、日記始めてはもう数日でやめ、みたいな人だったのが、もうこうやってね、続けられてるのはもう本当にね、間違いなく、こうやってリスナーの方が、まあ、感想くれたりとか、メッセージくれたりとか、まあ、あとはね、これだけの人に聞かれましたみたいな数字が見えると、ああ、なんか誰かがどっかで聞いてくれてるんだなっていうことがモチベーションになって続けられてるっていうことなので、本当にめちゃくちゃ感謝です。本当にありがとうございます。やっぱ、承認欲求ってあるじゃないですか。人には、誰もがね。で、承認欲求ってあんまりいいものとして言われないことが多いけど、私はなんかもう人間の本能だから、受け入れるのが結構賢いかなと思っていて、だから承認欲求があるのがいけないのではなくって、承認欲求があるんだから、だから例えば継続するために、なんか一人でコツコツやる。よりも、ね、誰かと一緒にやることによって、今日もやってるの？まだやってるの？頑張ってるじゃん！みたいに言われる？その方が継続できるしさ。それをね、なんかうまく利用した方がいいかなっていうのは、もう私のここ2、3年の学びですね。一人でカッコつけて、なんか一人で黙々とやろうとしないっていう。まあこれが継続の秘訣かなと思いますね。はい。でね、まあ、明日から、エピソード200ということでですね、私の自己紹介っていう回をね、ちょっとシリーズ化してお届けしていこうかなって思ってます。自分の自己紹介をね、もうエピソードをなんかもう結構初期の方に、もう数年前にやって以来全然やってなくて、で、割と、いや、カレンですとかって最初言ってるけど、お前誰やねんって思ってる人多分いると思うから、改めて、結構詳しめに、ゴリゴリに紹介していこうかなって思ってます。まあ、興味のある方はね、聞いていただければって思いますけれども、私がね、いつもなんかポンコツ OL がとか、私もともと全然自信がなかったですとかって言ってるけど、いや、カレンさん、そう言うけどさって思ってる人多分少なくないと思うよ。今の、私の実績だけ見たりとか、ね、私の経歴もパッとだけ見ると、なんか確かに凄そうな人っぽくなっちゃってるんですけど、もう全然っていうところを皆さんにもう知らしめようと思いますので、まあ、次回からのエピソードね、楽しみにしててください。はい、ということで今回本題に入っていこうと思います。で、今日のテーマはですね、私のリスナーさんからありがたいことにリクエストをいただきまして、まあ、それをテーマといたしました。タイトルが、私が副業を始めて大こけした時の話と、まあ、それを私がどう乗り越えたかっていうところをお話ししようかなと思っております。で、まあ皆さん結構人の失敗談とか好きじゃないですか？それは悪い意味じゃなくて、私もね、人の失敗談とか、なんかうまくいかなかった話とかって結構好きって言ったら語弊ありますけど、よく聞くんですね。で、これなんで聞くようにしてるかっていうと、なんか今すごい成果出してる人とか、今すごそうな人でも、 こんな過去があったのかって思えることによって、なんか自分でもやれるかもとか、あ、悩んでるのって私だけじゃないんだとか、こういう失敗って私だけじゃないのか、あの人も経験あるのか、乗り越えてきたのかって思うと、なんか私にもできるかもって思って、また一歩踏み出せるきっかけに私はなってるんですよ。うん。だから、まあ、そういうつもりでね、まあ、私を踏み台にしてですね、うん、この話が、まあ、誰か一人でも多くの人に、その勇気とかね、私でもできるかもって思える材料となったら嬉しいなと思って、はい、お話ししようかなっていうふうに思っております。で、まあ、私のこの、最初に、一番最初に、まあ、ちっちゃいね、失敗をもうめちゃめちゃしてる。もう、悔しいこととかもめちゃくちゃしてる。だけど、今回話す内容は、一番最初に、一番落ち込んだ。めっちゃ、もう泣いたし、もちろん。で、周りの人に相談したし、もう結構二日間ぐらい、なんか寝込んだ。ぐらい、めっちゃ落ち込んだ。それがですね、私が副業を始めて半年ぐらい経った頃です。うん。はい。で、だから2020年の割と末あたりかな、年始か年末かそのあたり、結構寒かったっていうのを覚えてるんですよね。で、そのあたりで、私がね、プロモーションを4回目かけた時だったんですよ。で、プロモーションっていうのがわからない人のために言うと、まあ、いわゆるセールスですね。自分のサービス、オンラインのサービスをゼロから作って、で、それを売るっていう、まあ、販促活動を、まあ、副業始めてから4回目やった時の話なんですけど、まあ、結論から言うと、まあ、誰も来なかったんですよね。うん、誰も私のサービスを欲しいっていうふうに思う人がいらっしゃらなかった。まあ、そんなことはさ、珍しくないとは思うんですけれども、それが、なんで私がそんなに寝込むことになったかっていうと、1回目のプロモーション、2回目のプロモーション、3回目のプロモーションって、私、なんとなく人来てくれてたんですよ。うん。もちろん単価は、一番最初なんかはね、1ヶ月、毎日サポートして、月3000円のね、商品。で、次は、なんか しばらくそれをサブスクして、で、その後は、1万何歩ぐらいのやつを作って、で、その次が、なんか3万円ぐらい。しかも3ヶ月でね、3ヶ月で3万円ぐらいの、プログラムっていうのを作ったんですよね。で、そこで2名の方に制約いただいて、で、あーと思って、で、なんかそんな合計6万円もね、私も売り上げを立てられたっていう風で嬉しかったんですけど、まあ、自分でもすごい感じてたんですが、まあ自分でもね、その実績とか経験とか自信というのをつけていっていたので、売り上げの、その自分の商品の値段を上げていくっていうところはもちろん大事なことっていうのは思ってたけれども、やっぱりお金のブロックはすごかったし、まあ根本として私は自己肯定感が低いので、常に怖かったんですよ。うん。なんか、毎回ね、前を上回る、成績を上げなければいけない。けれども、なんか、もう、この間のは、まぐれで、もう次はいけない気がするとか、もう次こそはもう絶対に無理だって、心の底でどっかで思いながら、すっごい怖い気持ちで、毎回やってたっていうことを、鮮明に鮮明に覚えてます。でね、もう3回目のプロモーションで、まあ、合計6万円の売り上げが立った時、嬉しかったのと同時に、ああ、もうこれ、まぐれだって。もうこんなのはもう絶対次無理だって思っちゃってたんですよね。で、その思いを引きずりながら4回目のプロモーションをかけてたんですよ。うん。で、多分その思いが強すぎるのか、私もなんか怖くなっていたのか、集客っていうところも全然できなくって、で、3回目の時はね、人が十数名来たのかな、確か。うん、で、まあ、十数名の中でもね、もう元々知り合いみたいな人も結構いたし、うん、正直、もう本当にゼロからの集客っていうと、ほぼゼロぐらいだったんですけど、4回目の時はですね、もうなんか、そういう知り合いすらもあんまり登録してくれなくって、その本当に数名だけ、確かもう6、7名ぐらいが登録してくださったんですが、まあそれも大半がもう知り合いか、もう知り合いの知り合いみたいな感じだったんですね。うん、にしても、その1回目、2回目、3回目プロモーションかけた時よりも、全然人が集まらなかったんですよ。集まらないっていうのはもうそのセミナーの登録すらないみたいな状況ですね。でも日が近づくにつれても怖くて怖くて、 で、そういう時ほど、なんか身近でね、他の起業家さんが同じようになんかセミナーやったりとかワークショップとか開いて、なんかたくさん登録者がいる姿が、そういう時ほどよく見えちゃうんですよね。で、それがめっちゃ辛くて、同じぐらいの時からスタートした、もしくはね、下手したら私より後に始めたのに、あの人の方が人集まってるとかね、あの人のワークショップの方がなんかすごいコメントが多くて盛り上がってるみたいな感じで、めちゃくちゃ比較しちゃって、すっごい焦ってました。で、まあ、その焦りもね、多分もうみんな反映されちゃって、もうダメダメオーラが多分出てたんでしょうね。本当に、まあ、当日私セミナー3日間のね、セミナーをやりますとかって言ってたんですけど、当日ですね、まあ一番恐れていたことが現実になったんですよ。うん、誰も来ない。うん、まあ当日ね、ズーム開催にしたんですよね。うん、誰も来なかったんですよね。で、でももしかしたら録画、アーカイブを見る方もいらっしゃるかもしれないし、途中参加っていう方もいらっしゃるかもしれないから、だからもう本当にね、帝国にもう一人で始めたんですよ。で、しかもその録画を撮る時も。ね、いかにも誰かがもうすでに参加しているかのように振る舞って、録画をしてたんですよね。もうその時の辛さ想像してみてくださいよ。誰もいないのに、誰かがいるようなふりをして、1時間の、そのセミナーをやるっていう。うん。その時も、まあ、会社員やりながらでね、残業とかも、わーとかって終えて、もう本当に会社員やりながら、準備したものでもあったので、もうすっごい大変だったし、もうそんな中でね、でも結局一人も来ないんかいとか思いながらやって、で、もう一日目終わって、もうあと二日もあるよ、みたいな。もう地獄ですよ。ね、今更やめるわけにいかないし、うん、っていうことで、二日目もやります。誰も来ません。うん、だけれども、同じように、まあ、誰かがいるふりをして、録画をして、みたいな感じ。うん。で、三日目ですね。うん、で、三日目は、奇跡的に、一人来てくれたんですね。うわー来てくれたと思って、うん、だけどなんかね、私は全然一人来てくれてもめちゃくちゃ嬉しかったけど、参加者側からしたらさ、私だけみたいな感じだったと思うんですけど、うわーありがとうございますみたいな感じでね。で、私も嬉しくって、でもね、なんか3日目大丈夫かなとかっていう、まあ怖いね、内容に自信もすごいあったわけじゃないしね、そんな状況だから、大丈夫かなとか思いながら、まあ進めていったわけですよ。んで、まあ、3日目、ありがとうございました、っていう風に終えてですね。で、その時に、私はですね、重大な大ミスをしてることに気づいたんですね。それは何かというと、録画のし忘れです。うん、まあ、3日目は、特に1時間半ぐらいやったのかな。うん、で、もうそれ全部、録画し忘れちゃって、もうその参加者がいたことになんか一人で舞い上がっちゃって、もう忘れてたんですね、基本中の木を。うん。で、私が何をしたかというとですね、もしかしたら、もうないだろうけど、もしかしたら、その登録してくれてる人たちがアーカイブを見るかもしれない。うん。可能性ゼロじゃないし、でももう事前にね、そのセミナーをやりますって言ってた告知の中で、アーカイブも残しますと。で、いついつまで見れるようにしますってもう明記しちゃってたんで、もうやらざるを得ないじゃないですか。だからもう地獄ですよ。夜の10時半から、もう一回その3日目を一人で結局また、その話し直してね、で、ズームを取り直すっていう。もう地獄です。本当にあれは疲れた。めちゃくちゃ疲れた。うん、で、もう11時半ぐらいに収録が終えて、はぁーと思って、で、みんなに一斉送信ですよね。3日目が終わりましたと。うん。で、まあ、その後はですね、まあ、よくある王道パターンが、そういうワークショップとかね、セミナーとかっていうのを開催した後っていうのは、自分のサービスっていうのをオファーするっていうのが王道の流れで、私もそういうことをやってたんですよね。で、オファーしたんですよね。うん。だけれども、まあ、想像に難くないと思いますけれども、誰もね、欲しいって言ってくれる人はいなくって、うん、もう、めっちゃ落ち込んだ。うん、まあ、誰もね、買いたいなんて言ってくれる人いないだろうなっていうのは想定内でした。想像してたけど、でも実際に、そうなると、やっぱりめちゃくちゃ落ち込むんですよね。まあ、どっかで多分 1% ぐらいの奇跡を信じてたんだろうけど、うん、でもやっぱり誰も来ない時に、ああ、やっぱり誰もね、私なんかを必要としてくれてる人いないんだとか、うん、なんか1回目、2回目、3回目にお客さんが来てくれたのは、やっぱりまぐれだったんだとか、 うん。なんか私の実力ではなくって、なんか私の知り合いから買ってくれたっていうところもあるから、あ、なんか義理と人情じゃないけれども、なんかみんなね、なんか応援みたいな感じで買ってくれてただけだ、みたいな感じで、やっぱり私って、なんかそんな独立とか、フリーランスとか、副業でうまくいくような力量はやっぱりないんだっていう感じで、うわーんですよ。もう、床についてもうね。こんな大人になってから泣くっていうぐらい、もうなんか延々泣くっていうよりもね、もうなんか、もうとにかくもうズーン、もう何のやる気もしない。何のやる気もしない。で、その時はもっとひどかったのは、今だから言えることですけど、コーチを疑ったりとかもしてたんですよ、私は。うん。あ、なんかもう、私じゃなくって、そもそもコーチがね、あれをやるといい、これがやるといいとかって言ってる、そもそもの手法が古いんじゃないかとか。うん、なんか、合ってないんじゃないかとか、うん、なんか、コーチだからできることであって、なんか、誰にもができる再現性のないことを教えられてるんじゃないかとかね。なんか、いろいろ疑い始めたりもしたわけですよ。で、もっと悪いことに、他のね、起業家さんがうまくいってるのを見て、全然素直に喜べなかったんですよね。嫉妬ですね。うん、全然喜べなかった。うん、なんかそんな自分もまた嫌になって、人が幸せ、人が喜ぶ姿を素直に喜べない自分も、うわ、なんか醜みたいな、心ちってもう器ちっちゃみたいな、心黒みたいな、そんな自分もまた嫌になる。で、なんかコーチのことを考えてはもう、みたいな感じで、なんかちょっとイライラしてる自分がいる。それもまた嫌になるみたいな、もうずっと負のスパイラルになっちゃって、で、二日ぐらいは本当に何のやる気もしなかったんですね。で、その時はね、なんか、ジャーナルするといいよとか、瞑想するといいよとか、なんかいろいろあるじゃないですか。それやってもね、もう雑念ばっか。もう瞑想なんか、って言ってね、そんなね、落ち着けるようなね、状況じゃないですよ、心が。もうざわざわ、ざわざわ。ね、目つぶればなんかあの時がこうとかね、やっぱり私がダメなんだみたいな、雑念だらけで全然集中できないかったから、3分もできなかったし、ジャーナルやろうって言ったってね、もうなんか全然集中できない、そもそも。まあ、そんな状況でしたよ。もう本当にもうやめてやろうかな、とか。もう、めっちゃいろいろ思った。本当にいろいろ考えた。もう結構自暴自棄に近くなりましたね。うん。で、SNS 見るのも嫌になったし、なんか今まで自分が発信してた内容もなんか恥ずかしくなって見たくなくなったりとか、うん、しました。で、そんな状況から私がどうやって、まあ、乗り越えたっていうか、這い上がっていったかっていうところなんですけど、もうめちゃくちゃ運が良かったとしか思えないんですが、私がね、ポッドキャストを聞いてたんですよ。で、もう今でも覚えてますけど、私当時、婦人科に通ってたんですね。生理がすごい不順だったので、婦人科に通っていて、で、その婦人科も、その自転車で、もう、片道20分ぐらい。で、しかも橋も2つ越えなきゃいけないぐらいだったんですけど、なんか家でぼーっとしてるよりも、むしろね、そうやってちょっと、外出て、なんか、自転車こいだ方が、まだ気晴らしにもなると思って、で、行ってたんですよ。で、まあ、いつもながら私は好きなポッドキャストを耳につけてですね、聞いてたんですね。で、その時のポッドキャストが、私も前回のエピソードでおすすめの、ポッドキャストをして紹介をした、ジェームズ・ウェドモアさん、マインドやビジネス、ポッドキャストっていうポッドキャストでもみんな英語なんですけど、まあ、彼のポッドキャストずっと聞いてて、で、その時、たまたま聞いたポッドキャストがめちゃくちゃ良くって、で、そこで彼が言ってたのは何かって言ったら、理想の自分を思い出せと。うん。理想の自分は、理想のお前は、ちょっとその人っぽく言うと、理想のお前は、そんな失敗なんか、なんかそんなちょっとつまずいたぐらいで、落ち込んでるかと。うん。もっと理想のお前だったら、まあ、そんな失敗ぐらい、もう石ころみたいにペッと蹴って、次に進んでないかみたいな。失敗を失敗と思わずに、それを、ね、次の教訓を得られたっていう風に、ね、捉え直して、次の機会に活かしてるはずなんだよ、みたいな。うん、理想のお前は、だったら、悩むんだったら、もっともっと上のレベルのところで悩んでないかみたいなことを言ってたんですね。で、それが、めちゃくちゃ響いて、私それ10回ぐらいリピートして、 確かにと思ったんですよね。その、まあ、理想の平光カレンっていうのが、まあ、その時めちゃくちゃクリアだったわけじゃないけど、でも少なくとも、その自分がこうなりたい、こうありたいなって思える平光カレンは、そんなね、人が来なかったとか、誰も買ってくれなかったみたいなことで、絶対落ち込んでなかったんですよ。うん。それだったら、ね、なんか例えば集客の、なんか告知の、なんか文言とかが、なんか、もうちょっと改善すべきところがあったのかなとか、うん、なんかもうちょっとそのタイトルももっと魅力的なものにするべきだったなって考えてるとか、もっと前向きに考えてたんですよ。理想の平光カレンは。絶対に。で、悩むんだったらもっともっともっともっと上のレベルで悩んでて。うん。で、私がその時経験してた失敗とか経験なんかは、もうなんか、ふって鼻で笑っちゃうような感じで乗り越えてたんですよね。理想の平光カレンは。うん。っていうことを思い直したら、もうすっごく気持ちが晴れてきて、で、いや、こんなことで落ち込んどったら私、全然レベル低いやんみたいな風に思って、うん、で、それで、なんか、冷静に自分を客観してきたんですよね。あ、確かに、このタイトルって、全然魅力的じゃないわ、とか、うん、もしくは、なんか告知の方法とか集客のところも、あ、なんか今思い返してみれば、なんか全然、コーチが言ってたことを 100% やってなかったな、みたいな。自分が勝手に疑って、いや、そんなことやっても意味がないでしょ、とか、まあ、これぐらいやればいいでしょうって、ね、曲げて解釈をして、なんか自己流でやっちゃってたな、結局、みたいなのを思い直して、で、もう、で、また次のね、プロモーションに活かしていく、みたいな風にしたんですよ。でも、その時はね、もうそのポッドキャストのおかげで、もうめちゃくちゃ本当に勇気が湧いたというか、立ち上がれたから、それをもう、とにかく共有したくって、で、当時ね、私、企業塾にね、私もメンバーとしていたんですけど、もうみんなにシェアしたよね。うん。当時は、もう私が自分が失敗したこと、ね、売り上げが0円だったとかさ、誰も来てくれなかったなんて、開示することも怖くてできなかった。そのポッドキャストを聞く前の自分だったらね。うん。だけれども、理想の平光カレンだったら、そこで学んだ経験をシェアすることによって、誰か一人でもね、なんか勇気づけられる人がいるかもしれないっていう風にもうめっちゃ変わって、で、それで、ビデオ撮ってね、うん、まあ私実はこの間プロモーション3日間やったけど誰も来なくって誰も買ってくれなくってもうこんな散々な感じですっごい落ち込んでたんですよみたいな、うん、だけれどもそのさっき言ったね理想の自分ってこんなんで落ち込んでないっていうことをその自分のポッドキャストを聞いたらもうすごく元気になった。まあそういうもろもろをですね、まあビデオにして、そのコミュニティのメンバーに伝えたらですね、もうめちゃくちゃ反響があって、うん、やっぱりその企業活動を始めるとね、順風満帆な人なんて一人もいないんですよ。みんな落ち着くじゃない、落ち込むし、想像してたね、成果を全然下回るなんてこともしょっちゅうあるし、悩んだりすることの方がほとんどなぐらいなんですよね。いい悩みですけどね。うん。で、だけれども、やっぱりその自分のプライドが邪魔したりとか、なんか自分の失敗とか、うまくいかなかったことをさらけ出すのってすっごい勇気のいることだから、みんなしない?で、みんなしないから、誰が、なんか、どういう失敗してるかとか、誰がどう悩んでるかっていうのが、全然見えないんですよ。だから、なんかみんなさ、隣の芝生は青く見えるじゃないけれども、ああ、なんか結局みんなうまくいってんじゃないかなって思っちゃうわけですね。でも実際は、まあ正直言ってうまくいってない人ってめっちゃいるし、で、私はそうやってビデオをね、撮って、もう、晒したことによって、もうめちゃくちゃ、もうなんか、カレンさんでもそうだったんですね、とか、ああ、そんな風に考えればいいんですね、みたいな感じで、めちゃくちゃそうやって、勇気づけられたっていう、その、コメントとかっていうのをいただけてね、なんか私も勇気持ったけど、その自分の弱みとか、うまくいかなかったことを、その、公開することの大切さみたいなことを、そこでめっちゃ学んだ。うん、っていうのがありました。うん。で、まあ、そこからもね、なんかずっと順風満帆に見えてるかもしれないけど、小さな失敗、大きな失敗、全然してます。その後もね。でも、なんで、ね、パッと見、すごい順調に上登りしてるように見えるかっていうと、本当に、毎回そうなんですよ。 私はうまくいかなかった時にどう考えてるかっていうと、理想の自分ってこういう時どう考えてるって毎回思うんですね。もうそれ以来もずっとそれです。で、そう考えると本当ね、落ち込まないんですよね。あ、そっか、これもまた学びになってんのかって思って、じゃあどうすればいいかなって、じゃあこのうまくいかなかったことっていうのを次に生かすために、じゃあどうすればいいって毎回考えられるようになったから、だからね、落ち込むとか悩むみたいなことが本当に、まあ、ゼロになったわけではないけれども、その悩んだとしても、すぐに回復できるというか、うん、なんかもう、泣いて泣いてもう全然無理だみたいな風には本当にならなくなった。もう強がりとかじゃなくてマジで。うん、だからね、これは本当に最強のマインドセットだなって思いながらね、まあ今回は私の失敗談っていうのを機に皆さんに伝えられてよかったなって思ってます。だから、このポッドキャストを聞いてる人もね、起業始めましたって、これから始めますっていう人も、ベテランっていう人もいろいろいると思うんですけれども、まあこの失敗とかね、うまくいかないことなんてもう、あるあるあるある、もう1ヶ月に何回あることやら、みたいな感じですよ。でも、そういう時の、まあどう乗り越えるか、どう考えるかっていうことの、まあ、参考になったら嬉しいなと思います。なんかあった時はね、理想の自分だったらそんなくよくよしてるって、理想の自分だったらそんなことでなんかもう自暴自棄になってるかみたいな、それをね問いかけてみてほしいなと思います。はい、ということでね、まあ、今回は私の失敗談をお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。なんかもし、これすごいね、響きましたとか、参考になったとか、もし、あとはリクエストとかあったらね、それも、LINE 公式の、DM とかで送っていただけたら嬉しいなっていうふうに思いますし、あとは、Instagram でね、ストーリーズとかでシェアしていただけたら、もうそれもめっちゃ喜びます。で、その時は、カレンドットひらみつのタグ付けを忘れなく、そうすると、私のとこに通知も届いて、あ、シェアしてくれたんだなっていうことがわかるし、私もそれに対してねシェアさせていただけたらなっていうふうに思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで今回はこれで以上としたいと思います。また次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。